審査員の永山優子さんからご好評をいただきたいと思います。まず最初に今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、まあ、去年も結構力作が揃ってたと思うんですけれども、
はい、
今回はまたさらに結構面白い作品が揃っていて、
はい、
まあ、特に私が見ていて、まあ、思ったのは、まあ、自分がちょっと思いつかないような発想だったりとか、
はい、
まあ、ちょっとこう建築の考え方の手順として割と見たことない手順だったりっていうものに新鮮さを感じました。
はい、はい、まあ、あまり建築という概念にとらわれすぎていないというようなことでしょうか。
そうですね、割とやっぱり自由だし、
はい、
まあ、すごく本当に物語性が強くてポエティックな作品たくさんあったし、はい、逆に割とリサーチをすごく綿密にやっているものもあったりとか、
はい、
まあ、本当にテーマが広いだけにいろんなバリエーションはいろいろ出ていたかなという印象がありますね。
はい、ありがとうございます。
はい、
それではここからは受賞の各作品についてお話をいただきたいと思います。
はい、
まず最初に選ばれた金賞についてお話しいただけますでしょうか。
はい、これはすごくまあ、バランスよく考えられているというか、まあ、すごくその話としてはこう夢もあるし、でもその場所をちゃんと、まあ、リサーチしてあるっていう感じも受けて、
はい、
全体的によくできているなと思いました。
うん、
で、こう小さいことと大きいことっていうことで考えると、
はい、
まあ、割とこう小さな単位を使って何か公共的なものを作ろうっていう試みは他にも提案でいくつもあったんですけれども、
はい、
その中でこの作品はすごくこう細かく見るとこう魅力的にその路地裏つなげて設計されてたりとか、
はい、
こうなんかそれぞれの場所を想像していくと割とこう本当に細かく配慮もされていて、
はい、
よくできた作品だなと思いました。うん、
ではこちらの作品は、随分繊細に作られているといいますか、その路地裏の良さというのがしっかり生かされているというようなことでしょうか。
そうですね、なんかこうお話だけに終わらずに、
はい、
それぞれの箇所の特徴を生かしながら何かこの施設に必要な、
はい、
いろんな書室を結構綿密に設計されているなという印象を受けました。
はい、ありがとうございます。
はい、
それでは続いて銀賞の作品についてお話をいただきたいと思います。
はい、これは結構他にないタイプの作品で、
はい、
割と印象に残ったんですけれども、
はい、
まあ、このキリコの絵って私もすごい好きで、
はい、
割とこうちょっとパースが狂ったような絵だと思うんですけども、で、まあ、そこパースも狂ってるし、こう光の感じもちょっと、まあ、本当の実際の光の状態とは違うちょっと虚構が入っていて、
はい、
その中 の、まあ、その全体の構成に魅力があるんですけれども、
はい、
まあ、そういう時間とか空間っていうのをちょっと飛び越えたような、まあ、ところの魅力っていうもので、なんかそれをこう、はい、じゃあ今度は本当に建築に置き換えるとどういうものになるんだろうっていう、まあ、そういうちょっと挑戦を感じて、はい、
うん、
それは結構、まあ、逆というか逆の手法で面白いなと思って、
はい、
で、まあ、私も昔からその例えば視点を固定した時に、
はい、
割と見えてくるものってこう借景のお庭なんかもそうですけれども、
あ、はい、
こちらが固定された時に見える豊かさみたいなものもあって、
うん、うん、はい、
面白さがあるかな 思いました。
まあ、見方を固定したがゆえの面白さと。
そうですね。あで、まあ、それを逆に固定しない人が見てもまた違った感じ方が生まれるかもしれないし、まあ、その設計の出発点として面白
い
可能性があるかもしれないなというところで選びました、はい、
一見かなり大胆と言いますでしょうか、はい、なんかパッと見ではよくわからないような印象も受けるんですが、
そうですね、だから実際こう何が起こっているのかちょっとわかりにくいんですけれども、
はい、
まあ、なんかその一つの二次元的な表現から三次元に置き換えていったときに、
はい、
まあ、何かもしかしたら面白いことが起こるかもしれないっていう、まあ、ちょっと他にない設計の方法だったので、
はい、
あの選んだっていうところ
が
ある
んですけど、はい、ありがとうございます、
はい、
では続いて同賞の作品についてお話をいただいてよろしいでしょうか。
はい、これもかなりちょっと突飛なアイデアというか、
はい、
今回はその大賞以外かなりそのオリジナリティのあるものをちょっと意識的に選んだんですけれども、はい、うん、これもすごくこうちょっとゲーム性のあるような設計手法なんですけど、
はい、
できたものを見ると結構魅力的だなと思って、
うん、
動線道が続いていくようになっていて、一応それは機能的に収まっていたり、
はい、
まあ、それもパズルなのでこう場合によってはその道も切れてしまって先がないようになっていたりとか、はい、なんかこう、まあ、今回も小さいことから大きなことへつなげていくときに、こういう小さなパターンの集積でなんかこう自分でもちょっと意図しないような不思議な組み合わせが出てくるっていうのは一つ面白いかもしれないなと思って選びました、うんうん、
この作品はプランというかセクションなのかちょっとどちらかパッと見では判断がつきかねるような感じですが、
はい、なんかその辺ももしかしたら両方あり得るのかもしれないですね。セクションとして見てしまうっていう
のもあり得る
かもしれないですし、あ、はい、なんかその今までとちょっと違うその設計手法によって何か違った空間の広がり方
を、はい、
こう自分で発見していくと思うんですけど、多分でもそれなりに自分でこれをこういうふうに置いた方が面白くなりそうだとか、
うん、
発見しながら自分でこうスタディを重ねていって実際にまあ設計するときには自分で選び取ることにはなると思うんですけど、うん、まあ、一つのその、 あの自分が、
はい、
の想像を超えたものに出会えるかもしれない。
ああ、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。
はい、
では続いて佳作の各作品についてお話をいただいていきたいと思うんですが、
はい、
はい、
そしたら順番番号順で、
はい、あ、はい、大丈夫です。
1044番の、
はい、
A House for a Writer、
はい、
これはまあすごい細長いタウンハウスをまあ設計しているっていうものなんですけれども、
はい、
中が全部こう R になっていて、でこのとにかくこうすごく細長くて、
はい、
高さがあるっていうその場所の特性を生かして、まあ、本当に上から光が降り注ぐだけの本当ストイックな空間なんですけど、はい、なんかすごく空間に魅力が感じられて、
うん、
なんかその街中の本当穴の中みたいな感じで、
はい、
それだけこう都市の中にありながらスポットを抜け落ちたような空間っていうのがすごく面白いなと思って選びました。
はい、ありがとうございます、はい、では続いて次の佳作の作品についてもお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、1050番の垂直の白地図、
はい、
これはまあ、なんかあのこういう、 こう細かい単位で構造体のシステムを作ってっていうのは住宅でこう実際作られてるとかっていうのはなんとなく見たことあるんですけど、
はい、
ここだけ大きな高層ビルをそれで一回作ってしまおうっていうのは、
はい、
実際やってみたらすごく面白いんじゃないかなと、
うん、
で、まあ、そのやっぱり垂直にこう思考するっていうのは都市の中でそういう方向性って絶対出てくると思うんですけど、
はい、
垂直に考えていくときに何かその、まあ、これも垂直の城っていうぐらいなので、
はい、
まあ、その横にあるあの敷地っていうんじゃなくて縦に敷地を考えていこうっていった時の一つのアイデアとして、うん、
はい、
すごくあの面白いかなと思いました。ああ、
はい、ありがとうございます。
はい、で次は1083番の、
はい、
小さな夜、大きな夜。これはなんか、はい、あの、まあ、夜だけ空いてる図書館っていう、
はい、
そういうアイデアだと思うんですけど、
はい、
まあ、まずそのアイデアが結構魅力的だなと思って、
はい、
あと空間もすごく、まあ、地下に入っていくような空間で薄暗くて、
はい、
まあ、穴の中みたいな空間で、
はい、
まあ、単純にすごくこんなものがあったらいいなと思ったので選びました。
はい、その空間の使われ方ですとか、その、
はい、
まあ、これですと明かりを灯しているようにも見えますが、
はい、
はい、
そうですね、もう本当にここに書かれている通りでこうすごく空間としては大きいんですけど、暗い場所って本当に光が届く範囲しか空間としてあまり認識できないので、
はい、
一瞬その光の中だけが空間のようにも感じるし、その周りにある空間はすごく無限に広がっているようにも感じるような、
はい、
そういう場所になるんじゃないかなと思いました。
はい、ありがとうございます。
はい、次が束の間住みか、まあ、はい、これは道路標識をデザインしていくことで街を変えていこうっていうことで、
はい、
まあ、それぞれの例は、まあ、これがそのままこううまく有効に働くかというのはちょっとわからないですけれども、
はい、
まあ、なんかその街に対して一番すごく簡単にできることでなんか人の意識を変えられるとすればこういう方向が有効だなと思ったので、はい、あの、まあ、すごく省エネの、
はい、
何か街に対するアクションとしてい いんじゃないかなと。
はい、この建築の提案がまあ多くを占める中でこのような標識という形でアクティビティを示すという点についてはいかがでしょうか。
はいはい、そうですね、なんかそういうのもあり得るんじゃないかなと思って、
はい、
まあ、そういうその建築家が構築物だけを提案するではなくて、例えばこういうその今ある状況を読み替えるような、
はい、
そういう提案っていうのもある、
うん、
まあ、それと実際の本当に作るものと組み合わせるとより強力なものになるかもしれない。
なるほど、はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
では続いての作品も、はい、お伺いしてよろしいでしょうか。
1115番の余白とともにという
住
宅の案なんですけれども、
はい、
そうですね、これは本当にその家型の中に家型のボイドがあるっていう感じで、
はい、
こうちょっと入れ子になっててこう家の中心が外に向かっているっていう、まあ、すごく単純な構成なんですけれども、まあ、こんな風にその街並みで風の穴が開けられていくと、
はい、
このパースでも見えるようにこう真後ろの家も見えてきたりとか真後ろの
家
も見えてきたりとか、はい、なんかこうするだけで結構街並みも変わっていくっていうのはあるなと思ったので選びました。
この、
まあ、すごく実際のアイデアとしてなんかできそうだなっていう、
はい、あ、はい、まあ、この案についてはその建築単体というよりもむしろ都市への働きかけというような。
そうですね、だからこう今あるその一つ一つの住戸がもうちょっと外側に開くような意識を持てば、
うん、
その、まあ、その住宅地の街並み自体の見え方も変わるんじゃないかと、
はい、
ということで、それは一ついいアイデアなんじゃないかなと思います。うん、
なるほど、はい、ありがとうございます。では次の作品に移ってよろしいでしょうか。
はい、1118番、
はい、
とかの家、なんかこういう雨水利用 の、 さあの提案って結構他にもあって、
はい、
あのすごく面白い傾向だなと思ったんですけど、まあ、これがその一つで、まあ、だんだんとこうフィルターを通して、
はい、
でそれぞれの場所で使えるぐらいのそのろ過の仕方っていうような感じ、
はい、
まあ、それ自体がこうインテリアになっていたりとか、ろ過されているその大きな空間自体も、
うん、
こう建築の中の空間の要素になっていて、
はい、
まあ、これはすごく楽しい家になるんじゃないかなと思いました、うん、
はい、ありがとうございます、はい、では続いての作品をお伺いしたいと思います。
はい、1136番、街に開いた大きな自由帳ということで、
はい、
まあ、これは高架下の横にこう何か壁を立てていくような案なんですけれども、はい、でその壁はこう自由に落書きをしたり何か、自由に表現するものとして使えると、
はい、
で結構この高架下の壁とこの実際新しく建てた壁の間のすごい細い隙間って、はい、結構面白い場所になるかもしれないなと思って、でなんかこういうちょっと都市のちょっとした隙間っていうのを、
はい、
まあ、そのまた新たにちょっと長い連続した空間として作っていくことで、
はい、
まあ、なんかもう一つ違ったインフラみたいなのができたら面白いなと。でまあ、操作としてはすごく簡単なものですけど、
はい、
まあ、なんかできたら面白いかもと思って選びました、
はい、何かこれはその私はなんですけれども、その利用者に、はい、まあ、なんていうか委ねる形のものなのかなというふうに、まあ、パッと見で感じてしまったんですが、
すいません、何を委ねる、
あの使い方といいますか、その空間がどうなるかというのは利用者に委ねているのかなというような感じがしたんですけれども、う
ん、そうですね、だから多分場所とかあのその街の特性によって使われ方は結構変わってくるんじゃないかな。
あ、はい、
なんかこう開口の開き方とかを多分その街に合わせたり、あとちょっと位置が少し高く上がってたりする
かもしれない。あ、はい、
慣れてます。なんかこうやってこうちょっとリズムを与えて強弱を作っていったりすると、
うん、
もうちょっと施設としてなんとなくできていきそうだな。
あ、はい、
はい、
なるほど、ありがとうございます。
はい、
はい、では次の作品お伺いしてよろしいでしょうか。
はい、これはなんか浮島の提案、
はい、
1138番、
はい、
ミニフロートですか、名前は。
そ
うですね、どれが足りてるかわからないです、
はい、
でまあ、これは本当にそのこう水位が変わっていく、でそれが一つ水害となっていたような、
はい、
まあ、小さな島で、まあ、実験的にそれその水位が上がってもそれが一つの風景の変化で、建物自体はそれにすごく柔軟に沿うように、
うん、
最初から設定したらいいんじゃないかと、
はい、
でなんか、まあ、実際津波の問題とかはこれで解決できるかというと結構難しいとは思うんですけれども、
はい、
それやっぱりすごく強い自然に対して建築がもうちょっと柔軟に、どうしたらいいかなっていう、まあ、前向きな提案として、
はい、
この小さな島でそれができたらすごく素敵なことだなと思って、
はい、ありがとうございます。
そう、次が1144番、
はい、
これはこう住宅、まあ、小さなあの集合住宅みたいなものなんですけど、住宅がいくつかあってそれを、はい、取り囲むようなあの、まあ、一つの空間があって、
はい、
これはその一つ住宅が抜けると、ま 周りの皮膚みたいなものをよっと変形していく、
はい、
でそれがまたちょっとその血型境界を作っていくようなそういう感じで、まあ、これ実際のまあものとして固定したものと考えると結構難しいかもしれないんですけど、将来的にもうちょっとこう建築材料が柔軟なものが出てくると、
はい、
なんかこういうちょっとこう変化して生物的に変化していくような、ができたら、
はい、
それはそれも面白いかなと思って、
はい、はい
はい、
はい、ありがとうございます。
で次が、1152番で、
はい、
芯のない建築って結構不思議な題名なんですけれども、
はい、
これは結構その建築の作り方として何か大きなこうコンセプトとか軸を決めないで、
はい、
何か一つ一つのイメージをつなぎ合わせていってで作るということで、
はい、
なんか結構今その割とこうシンプルにあの、まあ、すごく分かりやすいコンセプトで作られた、
はい、
全体というよりも、
うん、
こういうなんか個々の何かアイデアを積み重ねていくことで、
はい、
何かこう集合体としてはちょっと想像を超えるようなものができてくる、
うん、
でなんかそういうその、まあ、心地よい複雑さで私は結構言ってるんですけど、
はい、
そのなんかこう単純明快な空間ももちろん魅力はあると思うんですけど、
はい、
一つ全く逆にすごく複雑に作られていくことで何か一つの意図が割と読み取れないような状況を作ってこう飽和していくような、まあ、都市ってそういう作りだと思うんですけど、
あ、はい、
その方がなんか実はすごく人にとって居心地がいいと感じる瞬間もあったりして、
あ、はい、
そういうその心地よい複雑さを作る一つの手法になるかもしれないなと思って選びました。
なるほど、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
では続いての作品に移ってよろしいでしょうか、
はい、1152これもろ過の作品でさっきの作品とすごく似通ってるんですけど、
はい、
これはまたちょっと建築のそのろ過された水の使い方が違っていて、
はい、
なんかこう外壁に伝うように水の使い方をしているんです
け
ど、はい、そのろ過された水というもの自体が、まあ、建築のファサードみたいになっているような空間で、
はい、
まあ、平面見るとちょっとその水の通り道が少し厚みが変えてあったり、
はい、
ちょっとこうレンズ効果が出たりするのかなと思って、
うん、
まあ、単純に綺麗だなと思って選びました、はあ、
これは建築空間としてというような見方ではいかがでしょうか、
はい、そうですね、まあ、すごく単純で建築っていうよりもなんかすごくパビリオンみたいな感じだと思うんですけど、
はい、
まあ、一つその雨水をがどうやってこうろ過されて下に落ちていくかっていうのを、
はい、
うまく見る綺麗なパビリオンみたいな感じかなと思って選びました、
はい、あ、なるほど、
はい、
ありがとうございます。
次が、
はい、
1194番、
はい、
これはなんかこう大真面目に雨水利用を割と考えていて、
はい、
こう普通の側溝を今度浸透させるようなものにして、まあ、その綺麗な水を地下水変えていこうっていうようなアイデアだと思うんですけど、
はい、
で結構面白いのはこの下にいろんな町とその地下水の水と、
はい、
それによって生まれるだろうこれから先のこう水辺の風景みたいなのが書かれていて、
はい、
これが、まあ、もしそういうちょっとしたそのいわゆるこう小さなイーグラを変えるだけで、
はい、
もしかしたら風景も変えられるかもしれないっていうのは、
うん、
小さなきっかけで大きなことを変えるっていう今回のテーマにすご
く
合ってるんじゃないかなと思って、
はい、
うん、まあ、これは結構いい提案だなと思って選びました、
うん、この今回のこの作品ですと、
はい、
まあ、その場所が、まあ、都市というような感じで描かれていますが、 これが、はい、例えば農村部で行われるのと都市であるというところがもし違ったとしたらどういう印象になりますかね。
はい、そうですね、まあ、やっぱりこれは都市でやったらいいんじゃないかなと思うんですけれども、うん、
はい、
農村は農村でまた違ったものに、まあ、実際にこうすごく、もうちょっと街並みっていうのとは違ってくるかもしれないですけど、あ、
はい、なるほど、
やっぱりこう都市っていうちょっと制約があるような場所でやる方が何か効果が出てくるんじゃないかなと。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、あと次が1280番のコミュニティスタンドということで、
はい、
これはまあガソリンスタンドを新しいインフラに使おうということで、
はい、
まあ、この試みって私の知り合いの、まあ、アパートメントの滝口君っていう方がもうかなり昔から、まあ、やろうとして頑張っているものなんですけど、
はい、
ガソリンスタンドを変えるっていう、
な
んか、まあ、それはすごく、まあ、都市の中で結構有効なあの拠点になりうるし、
はい、
まあ、もしそれを自分でリサーチしてこれがすごくガソリンスタンド面白いなって思ったならすごい感覚として鋭い思考をよく見つけたなと思って、
はい、あのこの先ほどの作品もそうだったと思うんですが、あの、
はい、
都市においてそのインフラに着目することによって都市全体が変わっていくというような印象を、
ね、
はい、お持ちなのかなという感じだったんですけれども、
そうですね、
はい、
でその都市インフラも今までのインフラとは違うもうちょっとこう小さな今まであんまりこう注目されていなかったようなところをこう取り上げていくことで、
はい、
新しいネットワークとインフラができるっていう、うん、視点は多分すごく現代的だなって、
はい、
選びました。
はい、ありがとうございます。はい、
次が最後の作品、
はい、
始まりの家ということで、これも家の作られ方のプロセスが、まあ、ちょっと面白いなと思って選びました。
これはあまりその大きなスケールと、まあ、都市というようなものというよりは一つの住宅の、まあ、作られ方、
そうですね、はい、作られ方で、まあ、だんだんと増えていくような作られ方ということで、まあ、ちょっとそういう何かあの植物がどんどん増えていくような感じで、はい、人が増えていくというのは面白いかなと思います。
そのライフ、まあ、これですとライフステージと合わせてというような形に見えますが、はい、まあ、成長していく家といいましょうか。
はい、
はい、では、
ですか、
はい、以上で、はい、終わらせていただきます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。